皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はリーダーシップゲーム夏祭りについてです。実は今度の5月27日の土曜日に藤原事務所の渋谷研修センターでリーダーシップゲームの夏祭りというのを開催いたします。実はそのリーダーシップの教育というのはもう私7年ぐらい前からやっておりまして、アメリカの先生に教えられていろいろ始めてきました。そして自分なりにまたいろいろ考えるところもありましてやってきてるわけでありますけれども、どうやったら本当に素晴らしいリーダーができるんだろうか、自分なりにこういろんな方々を見て、で実態をこう確かめながらこう検証してみますとですね、やはりその頭の勉強だけではなかなか難しいんですね。腹に落ちるような体験っていうのをしないとなかなかリーダーシップ研修というのは実を結ばないということがねよくわかるんです。最近はどんな会社でもですねよくリーダーシップの研修というのをやってるんですが、多くの場合が座学でありましてですね、ただ単に知識を詰め込むだけのことでありますと、所詮はその睡蓮をですね畳の上でやるようなことになりますから、なかなかこれはうまく結果が出てこないんですね。そして、同時にですね、いろんな理論を学んでいましても、自分のその現実に直面したときにどの理論をどう使えばいいのかってやっぱ分からないんですね。実はそういう問題がいろいろありますので、非常に初期の頃から私自分でそのゲームを考えましてですね、夏祭りっていうゲームなんですけども、これ冬は冬祭りっていう、冬は雪祭りという名前でやってるんですけども、同じゲームなんですが、夏祭りも雪祭りも、リーダーシップのシミュレーションゲームを作りまして、その中で皆さんが体験してもらうことによってですね、リーダーシップの本質を理解していただこうという趣旨なんです。もう国内でこれ30例ぐらい私どもでやりまして、パートナーの人たちがたくさんいますので、そういう方々の実施したものを入れましたらもう50回以上は超えてんじゃないかなと思うんですね。でいずれもですね非常にその効果的な結果が出たんじゃないかなと思うんですね。でリーダーシップ研修の非常に大きなポイントというのはですね、実はそのリーダーシップの一番の原理原則中心にある考え方というのは何にも難しいことではないということなんですね。例えば情報を共有するとか、やっぱりその人と協調してやっていくとか、相乗効果を出すとかですね、あるいはなんかそのお互いにこの助け合うっていうことでしょうかね、あるいはその精密に情報を一度分析してみるとか、非常にですね当たり前のことがですね実はリーダーシップ理論の一番中核として学ぶべきことなんです。だからこそですねこの一番当たり前のことをただ単にですね口で言って耳で聞いただけではですね、これ100万遍唱えてもなかなか全然その気にならないんですよね。でこの夏祭りのシミュレーションというのはですね大体10時からやるんです。ですから10時にスタートしまして、で一通りゲームが終わりまして、で一通りの解説をするまで大体3時ぐらいまでかかるんですね。でそれぐらいまで時間をかけてこうやりまして、その後この考察をこうやっていくんですけども、みんなですねその自分がこの学んだことというのをですね率直にこの話していきますと、なんか本当にこの今申し上げた当たり前のリーダーシップの一番大事なことをですね腹の底から自分の言葉としてみんな言えるようになってるんですね。これはやっぱりですねすごいことだなと、自分でもいつも思うんです。人というのはですねいろんな恥やてらいがあったりですね、あるいはいろんなこのしがらみがありまして、なかなか自分の本心っていうのをですね本気で言うことはできないもんなんですね。職場なんかでは特にそうです。しかしですね例えばこういうシミュレーションゲームなんかに来て、その見ず知らずの人と今回はやりますけども、見ず知らずの人たち同士がこうその中で集まって初めて会った同士でなんかみんなで協力して物事を進めていこうということをやっていくとですね、なんかその構えるものがなくなってきて、より実は素直に自分自身と向き合えるようになるんですね。そうすると本当に一番大事なことでもですねスラスラと自分の言葉で腹から喋れるようになる。でそれはやっぱりその体に身につくって言うんでしょうかね、頭に身につくんではなくて体に身につきますから、それがですねその日以降のその人のやっぱり組織での動き方を変えるということがやっぱり今まで本当にたくさんこう見てきましたね。で私の今までの経験ですとですね、 リーダーシップ研修ってのは大真面目にやりますと、だいたい3年でその組織は本当にいい方向に変わっていきます。ただ頭の中で理解するだけじゃダメで、いろんな技術も勉強しますけども、技術に関しましては藤原事務所のホームページを見ていただきますと、1年間に1回6回コースで、リーダーシップ研修やっておりますので、多い人でやっておりまして、あれでだいたいその技術論の話を全部やるんですが、それ以外に例えばこういうリーダーシップゲームなんかをこうやりますとですね、本当に腹に落ちるんですね。で、腹に落ちて、それでじゃあ何かしよう、変えていこう、組織の風土をいい方向に変えていこう、企業文化を良くしていこうと思い出して、非常に大きな苦労があるんです。大体こういうのは困難があるんですけども、その辺はその共に学んだ仲間の友達のネットワークでなんとなくこう乗り切っていってですね、大体3年ぐらい粘ってますとですね、組織はやっぱりいい方向に変わっていきますね。アメリカのこの私がいろいろ教えてもらった先生は、その先生のご経験ですと、大体企業文化を変えるのに7年かかるとおっしゃってるんですが、私こうずっと見てますとですね、早いところだともう3年で変わっちゃいますよね。早いところっていうか普通3年ぐらいで変わるんじゃないかなというのが私の実感ですね。ですから、その今いろんな組織の中で働いておられて、あるいは今学生さん、あるいは未就学の方で、これからその組織に出ていって大丈夫なんだろうかと不安を抱えておられる方もですね、実は早めにですね、この一番大事なリーダーシップということについて学ばれたらいいと思うんですよ。で、今の日本の組織、これは国も企業もそうですが、我々が学ぶべきリーダーシップとは正反対のことをやってるんですよね。すなわちですね、組織を運営するときに恐怖で人を縛って動かしていくんです。例えばこれができなかったらクビだぞとか、これできなかったら給料出さないぞとか言ってね。で、恐怖によって人々をリードしていくってやり方は、これ下の下でありまして、普通は反対なんです。普通はまず夢を与えて希望を叶えるように人々をリードしていくんです。ですから、本来のそのやり方にこれから日本もこれ戻ると思います。今のようにその恐怖でやっていても、もうご案内の通りですね、みんなボロボロに組織がなっちゃって、これじゃあもう前に進まないですね。創造的な仕事はもうできる状況になっておりません、多くの組織で。ですから、これからはやっぱり原理原則通りですね、夢を与えて希望を叶えるように組織を運営していかなきゃならない。で、いい人がどんどん集まってくるような、そういう企業文化を作っていかなきゃならないわけであります。そこのところっていうのはですね、実は本当にその今の日本ですっかり見落とされているところでありまして、JR の事故とか日本航空の事故なんかでもですね、企業文化の問題って言われますが、企業文化は問題だっていうことはみんな言うんですけども、それを変えるために何をするのかというと、何かやれって経営者が言うだけで、経営者自身を取り替えないとうまくいかないんですね。ですから、言ってみれば、そういう非常に難しい組織でお勤めの方は、来たるべき時に経営者が変わった後、組織をねきちんと運営するためのやり方だというぐらいにご理解いただいた方がいいと思うんです。その今見てますとね、もう今のこの恐怖による組織の運営というものを見て、その現実の中に浸って、もうおしまいだ、もうかなわんと思ってる人とか、あるいはもう自分が随分いじめられたもんだから、今度は自分がいじめる側に立って回っちゃってるとか、そういうどうにもならない状況に陥ってる人も結構いるんじゃないかなと思うんですけども、しかしですね、もうそんなに時間はかからないと思いますよ。やはり恐怖による支配というのは、リーダーシップというのは続くもんでありませんので、で、問題はそれがその途絶えてしまったときに、終わったときにですね、次を担うリーダーがいるかいないかということなんですよ。その組織がですね、もう恐怖によるリーダーシップで完全に疲弊して、次のその夢と希望によるリーダーシップをですね、できる人がいなかったりすると、その組織はもう本当にそのまま流れ解散のようになって終わってしまうんですね。ですから、やはりこの次を考えたときは、その次の組織をリードできるリーダーを今のうちにちゃんと養成しておかないと、私は非常に難しいんじゃないかという感じがするんです。私大学で学生なんかと接しておりましてもですね、学生もやっぱり薄々分かってんですね。そもそも今の大学自身が恐怖によって学生を管理しておりますから、単位取らないと卒業できないぞとか、留年させちゃったりなんかいろいろしますでしょ。あれ完全に恐怖による学生管理ですよね。で、そんなところに身を置いておりますから、当然就職しても同じ感じなんじゃないのと思ってる学生は実はたくさんいるんです。でも、そういう学生もですね、学生のうちにこういうリーダーシップゲームなんかさせて、あるべき姿をちゃんと勉強させると分かりますよ。やっぱり子どもたちでもね、ちゃんと分かってやっぱり元気になりますね。ですから、やっぱり人が変わったように元気になっていく姿はですね、私も本当に目の前でよく見ております。ですから、これから日本を本当に良くするためにどうしたらいいのか、21世紀にみんながリーダーになるためにどうしたらいいのか、やはりそれは一つは教育なんだと思うんですが、やっぱりその教育の基本的なものの中で、 その体験していくというのがですね非常に重要だというのがこのリーダーシップ教育の私は特徴じゃないかなと思うんです。コンピューターだけではなかなか難しいですね。座学だけでも難しい。やっぱり人と人が接するというところの中にリーダーシップの機微というものがありますから、やはりその人と人が接する中でリーダーシップというものを実感し体感していただかないと、この本当の重要なことというのはやっぱ分からないんじゃないかと思うんです。で一度この雰囲気を分かっていただきますとですね、あとはあんまり苦労はないような感じがするんです。技術論とかなんかは、まあ、これは座学でも十分学べますので、一番肝心なところをですね腹で理解してさえいただいたら、あとはあまり難しいんじゃないかな、まあ、そんな感じがしてるんです。まあ、というところでですね、まあ、私どもの渋谷事務所の方で、まあ、このブログの方に、リンクが出ております。あるいは藤原事務所のホームページにリンクが出ておりますので、またそれを見ていただければよろしいと思うんですが、5月27日の土曜日朝10時から夕方5時までこの夏祭りのというリーダーシップゲームを開催します。料金は一般が1,000円、学生未就学の方が無料ということで、まあ、新しい日本を担う方々にですね、まあ、少しでも役立ってもらえばという奉仕の精神でやっております。定員は24名なんですけども、講師はですね33歳の人が講師を務めてやっていきますので、若い人が非常に来やすいんじゃないかと思うんですね。まあ、そんなところでもし皆さんお時間がありましたら、5月27日の土曜日、渋谷の方にリーダーシップ研修に来てください。ご興味のある方はまあホームページ見ていただいて、またお申し込みしていただければというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、リーダーシップゲーム夏祭りを開催するということにつきましてお話しいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。